仕組み系ポッドキャスト。こんにちは、エグゼサポートの勝又です。日本アントレプレナー学会の清水さんとお送りします。本日のテーマは、売却可能な会社を作る条件についてお話をしていきます。清水さん、よろしくお願いします。
はい、お願いします。
はい。僕はですね、いろんな、経営者さんとお話をするときに、
はい。
仕組み化ってどういうことに役立つんですかねっていうようなご質問をたくさんいただくんですね。
はい。
で、その時に、本当にね、仕組み化って、役立つところで多岐にわたっているので、その方その方に、合わせてお話をするんですけど、例えば一般的に仕組み化っていうのはね、はい、皆さん考えるのは、その会社の業務自体を仕組み化をして、
うん、
人依存から、それを脱却する、人に依存しない形にするっていうのが、典型的な、メリットというふうに、はい、思われるところもあると思うんですけど、
うん、
あと今だとね、働き方改革って言われていて、要はそれは生産性向上につながるところだと思うんですけれども、
はい、
業務の仕組み化っていうのは、その生産性向上に寄与する部分でもあると。
はい。
はい。そういうね、メリットもある。で、他に、例えば、仕組み化ができているってことは、今言ったように、その人に依存しない形にできるっていうことなので、
はい。
自分が会社をこう辞めると、次の世代に、うん、渡すっていう時の事業承継ですね。
はい。
役立つ、
うん。
で、もう一個同じように、承継ではなくて、売却ですね。M&A。に対しても仕組み化しているものは、はい、もう人依存ではないので価値が高くなっている。まあ、M&A もしやすいし、はい、高値でも売りやすくなると。
はい。
はい、あと、業種によって、例えば店舗ビジネスですかね。こういう場合は、はい、1店舗やってるところを仕組み化して、それをコピー化にして、うん、チェーン展開とかフランチャイズとか、できるようになりますっていうふうにですね、
うん、
本当にこう、多岐にわたると思うんですよね。
はいはい。
で、本当に仕組み系っていうのは、そのいわゆる、一番中心の部分であって、それをどう使うかによって、どうつぶなるよっていうような、非常に強力な、はい、一番コアな部分だと思うんですけど、
はい。
でもね、よくね、最近多いのが、やっぱ M&A の話題が結構多いんですよね。
で、
大きな会社さんだけではなくて、スモールビジネス、はい、一人社長とかスモールビジネスのところでも、
はい、
人生100年時代を考えていくと、
うん、
こうやっぱね、そういう話題が、ね、外からも結構入ってきますので、
うん、
会社を渡すとか M&A とかって、どうすればいいのかなっていうことが結構話としては多いので、
うん、
まあ、今日のテーマとして、その売却可能な会社を作る条件についてということなんですけれども、
はい、
今日はその仕組み系のいろんな、形ある中での
売却
可能、
はい、
まあ、いわゆる M&A ですね。
はい、
これについて、ちょっと清水さんにレクチャーをいただきたいなというふうに思って、このテーマをさせていただいたんですけど。
はい。あ、わかりました。
はい、お願いできますでしょうか。
はい。ちょうどね、昨日かおととい、高値で売れる会社の作り方っていうセミナーやってきました。
あ、タイムリーな。
高
値。いいですね。高値で。あ、売却可能ではなくて、高値で売れる。
高値で売れるってことですね。はい。
ああ、はい。
だから、その、まあ、売ろうと思えばね、どんな会社であっても、その単純に資産売却するみたいな感じで売れるんですけど、
ええ、うん、
要はその売った後ちゃんとオーナーに資産が残って、
はい、
まあ、やっぱりリスクを負って起業してるので、
はい、
そのリスクに合うだけのリターンをやっぱ得るっていうのが、
そうですよね、
やっぱり重要じゃないですか、こう起業家としては。
そうですね、高値で、そうですね、売却だとしたらね、例えばうちの父親は、
はい、
もう仕事も、もうなくなってて、
はい、
ないんですけど、
はい、
仕事やった時に、紙工場の、まあ、個人事業主やったんですよ。
あ、そうなんですね。
そうで、仕事ができなくなる時に、その、はい、工場を売ったんですけど、
はい、
そのシステムとか中の仕組みが一切ないので、
うんうん、
機械だけを売却したんですね。
ああ、そうですよね。
はい。しかもその数十万という安値で。
うん。
はい。それは、いわゆる売却は可能なんだけど、高値で売ってないっていうこと、今のお話につながると思うんですけど。うん、
はい、そうですね。
うん、
でほとんどの多分、中小スモービジネスってそうなっちゃうんですけど、
ま
あ僕らが目指してるのはやっぱり高値で売れるっていうことで、う
ん、はい。
で、まあ昨日ちょっと話した話で言うと、高値で売るためには、 6つの要因を考えないといけないっていう話をしてきたんですけど、
はい、
ちょっと今日はそれを、
あ、ぜひ、
プレビューですけども、
はい、したいなと思います。あ、よろしくお願いします。
はい、まず1個目が当然ながら財務実績がいいっていう、
はい、財務実績がいい、
はい、
いきなりハードルが高いです
ね。いきなりハードルが高いですね。
はい。
まあ、でも基本的にやっぱり、MA で売る場合には、将来の収益性を見越して、うん、その買い手が金額を決めるので、
はい。
だから財務実績って当然必要で、まあ一般的には日本の場合だと、純資産プラス、まあ、税引き前利益の何年分かを掛け合わせて、うん、まあ決まるっていうことなんですけど、うん、
はい。
その売上っていうのも利益がどんだけ出てるかっていう
こと、ね、BS バランスシートの方ですかね、
はい、そうですね、
貸借対照表、そっちの方、はい、あれですかね、じゃあ、よく小さい会社さんって税金対策だって言って、
は
い、
そうそうそう、
はい、こう赤字にとかって言ってるとか多いと思うんですけど、
はい、
はい、では NG だと、
まあそうすると下がっちゃいますよね、
下がっちゃいますよね、
ことですよね、はい、MA に関して言うと、
なるほど、はい、はい、
そのいかに利益を出すかというのがまず一つ目、当然ながらありますと。
はい。
で、二つ目が、まあ、これもちょっとハードル高いんですけど、成長の可能性があるかどうかっていう
ことです。まあ、これは時代の流れという観点でもってことですか。
はい。はい。時代の流れとか読んでるかっていうことですね。うん、
はい。
まあ、IT とかネット企業がよく高値で売却されるじゃないですか、すごい値段で。
ええ
ー。あれっていうのは要するにこの、成長の可能性があるかどうかっていうところで判断されているっていうことですね。
はい、
うん、で、この成長の可能性も、まあ、いくつかパターンがあって、
はい、
まあ、一つ目がやっぱり、地理的な拡張ができるかどうかっていうところですよね。
地理的な拡張。
はい。
はい、
まあ、店舗ビジネスだと分かりやすいんですけど、今3店舗あるけど、まあ、東京に3店舗あるけど、じゃあ別のエリアで、さらに3店舗出せるとか、はい、なんかそういうポテンシャルがあるかどうかっていうのが、
うん、
一つありますよね、
うん、業種業態も関係してくるわけですよね。
そうですね、
まあ、成熟産業、社用産業的なところだとちょっと主流化してても伸びはあるかなみたいな、
は
い、なる
か、うん、そうですね、はい、うん、あとこれはちょっと誰が買うかっていうところによるんですよね。やっぱり MA も小取引なので、誰が買い手になるかっていうので売り値も決まってくるっていうか変わってくる。
はい、
その買い手がその会社を買ったときに、あ、このビジネスっていうのはうちの本業とのシナジーがあるなっていうふうに判断されれば、高値がつくと。
そこは大事ですね、マッチングの部分は。
そうですね、マッチング、
うん、まあ、相乗効果ですもんね。
そうですね、
はい、はい、
そこをいかに出せるかっていうのがここにも入ってくるかなと思います。
わかりました、
はい、で、3つ目がこの辺からちょっと仕組みの話になってくるんですけど、
はい、
自立度合い。
自立度合い。
はい、
うん、
これは例えば、まあ、一番わかりやすいのが、例えば大手の下請けでしか成り立ってない会社だったりするじゃないですか。
はい、ありますね、はい。
はい。そうすると、顧客が一社だけなので、
うん、
で、そこに依存している形になるので、
うん、
自立度合いが低いって呼ばれる。
なるほど。そっちの自立度合いですか。
はい、そういう会社って結構リスクがでかいなって判断されるので、下がり、価値が下がりがちっていうのはあると思うんですよね。
そうですよね。影響が大きいですよね。
はい、そうですね、
うん。依存していると。
はい、あと、顧客のみならず、例えば特定の社員に売り上げが依存しているとか、
なるほど。
まあ、これまさに仕組みの話ですよね。
そうですね。
で、買った後に、その社員が、じゃあ、そのスタープレイヤー辞めちゃったら、もう、売上下がっちゃうなって判断されたらちょっとリスクがあるので下がっちゃう。
じゃあ M&A するときは、
はい、
その外部的な依存度だけではなくて社内的な依存度っていうところも見るっていうことなんですか。
はい、あると思いますね、はい、当然ながら、
はい、
だからそこの自立度をいかに保ってるかっていうのがこの3つ目のところですね、
はい、
はい、うん、で4つ目がこれちょっと前もポッドキャストでなんか話題になったと思うんですけど、継続化系モデルがあるかどうかっていう
ところですね。はい。そうですね。ストックビジネスとかサブスクリプション系ですかね。
そうですね。
うん、
まあ、ちょっと話した通り、買い手側はやっぱりそのビジネスがいかに将来収益を安定して生み出すかっていうところを見るので、
はい、
って考えたら、単発の商品ばっかり売ってるよりも、継続課金モデルがあった方が予測がしやすい。
うん、
で、当然価値が高まりやすいっていう。
うん、仕組みと継続課金モデルってすごい密接にビジネスにおいては密接、はい、にかかってくるなって思ってたんですけど、はい、M&A に対するこの、まあ、評価の度合いというところにも影響があるわけなんですね。
影響があるわけですね、はい、で5つ目が、はい、これ化粧が変わるんですけど、顧客満足度が高いかどうかっていうところですね、
はい、
でこれも当然、はい、顧客満足度が高い会社は将来にわたって、お客さんがお金を払ってくれるってことなので、
ね、
価値は高まりやすいですし、あともう一個はそういうちゃんと顧客満足度を測る仕組みを社内に持ってて、
うん、
改善する努力をしてるかどうかっていうところも結構重要かなと。
そうですよね。顧客満足度で、ね、どう測るかっていう話にもなるわけですよね、
うん、そうですね、
はい、
うん、そこの仕組みがあるかどうかっていうのが5つ目ですよね。
はい。
で、6つ目がこれまさに仕組みの話なんですけども、
はい、
リプレイスの可能性があるかどうかっていうことで、
リプレイス、ま
あ、これはい、リプレイスってね、こう社長を変えても経営できるかどうかっていうところですよね。
社長を変えるのリプレイスって言うんですか。
はい。
うん、
まあ、自分の会社を売ったときに、まあ、別の人が、その買い手が、から来た人が社長なのか、もしくは既存のビジネスの誰かがもう昇格して社長なのか分かんないんですけど、
はい、
その売り手側の社長が交代しても経営できるかどうか、うん、そこの、うん、なんていうか信憑性というか妥当性が、
うん、
重要になってくると、
うん、なるほど
ですかね。
これも要は依存度のところですかね、は
い、そうですね、社長依存度みたいな感じですかね、
うん
うん、だこれを高めるためにやっぱり経営のチームを作っておくとか、
はい、
ちゃんと後継者候補が何人かいるとか、なんかそういうような体制にしておかないと、
うん、
買い手としてはリスクを感じると、
うん、
いうことですね。
逆に今のね、その6つの視点で、
はい、
まあ、全てが OK 合格ラインだとしたら、買う方が非常に安心して買えますよね。
そうですね、はい、
買う側の気持ちに立ったら確かにそうだなっていうふうに、
うん、
ね、
でこういうのがちゃんと仕組みとしてあって、
うん、
まあ、会社のマニュアルとかも整っていれば、その売却するときの交渉がやっぱり安いっていうのはあると思うんですよね、
はい、
価格の交渉とか、
うん、
あと M&A の場合ってロックアップっていう期間がだいたいあって、
ええ、
その売った後もその引き継ぎとして社長が1年とか、
うん、
2年とかいないといけないっていうこともあったりするんですけど、
うん、はい、
でさっき言ったようにリプレイスしても大丈夫だっていうふうに判断されれば、うん、そういう期間って短くなったりとか、もしくはなくても大丈夫だったりするので、る、
はい、
社長としてはすぐ次のことに取り組めるの で、
確かに今ね、お伺いした6つの中で一番リプレイスってハードルが高いかなってちょっと思ったんですよね、
はい、
うん、経営者の仕事っていうのはね、その労務というよりも頭の中にあるものが多いと思うので、
うん、
それをいかに言語化して仕組み化できるかっていうのは、ね、一朝一夕でできるわけではありませんから、
はい、
はい、まあ、それに、ね、向けて結構準備期間を設けてやっていかないといけないわけですよね、
は
い、
そうですね、
うん、
で昨日一緒にセミナーやった人がいるんですけど、
はい、
でその人は実際 MA 研究者で売却した経験があって、
ええ、
私がちょっと前半話してその人に後半の事例として話もあったんですけど、
はい、
その人はまあ合計で3件から売却した経験があって、
お、
はい、で1件目はこういう仕組みっていう発想はなかったんで、
はい、
結構売るのが大変だったらしいんですよ、ただ2件目以降はこういう仕組み初めの1本の発想を読んで仕組み化に取り組んで、はい、
うん、
まあ、今言ったようなことをやった結果、
うん、
さっき言ったロックアップ期間っていうのがなくても大丈夫だったんですね。
そうなんですか。
はい。
これはすごいですね。
それはすごいです。はい。
はい。
だからそういうことは実際に可能だっていう事例を今、昨日か話もあったんですけど、
うん、
で。やればできるっていうんですね。
ああ、素晴らしいですね、はい。でもその方もあれなんですね。初めの一歩を踏み出そうを読んで。
そうです。
そうしたってことなんですね。
そうですね、組織作って業務明確化して、あとマニュアル化してとか、
はい、やっぱ初めの一歩を踏み出そうっていうのはね、バイブルと言われるだけあって、 いろんなあれですね、はい、このパターンに対応できるエッセンスが、
はい、そうですね。
して入ってるわけですよね。
そうですね。うん、まあ、その方も言ってたんですけど、はい、その最初は別に売りたいと思ったわけじゃないらしいんですよね。
自分の会社を。
はい。はい、ただ、あの、初めてそう読んで仕組み化してったら、うん、なんか売るのもありだなっていう。うん、
まあ、選択肢ですよね。
そうそうそう、はい。
はい、
うん、選択肢が増えたって言ってましたね。
うん。
なるほど。という感じで、MA と仕組み化っていうのはかなり相性がいいかなと思います。はい、
ありがとうございます。
はい、
いいですね。この今のね、その6つの、
はい、
ポイントを押さえていけば、
はいはい、
売却可能な会社というよりは、高値で売れることができ
る、はい。そうですね、高値で売れると。
はい、うん、あ、わかりました。ありがとうございます。
はい
はい、これからね、MA って昔はもう大きな会社さんっていうイメージがありましたけど、うん、まあ、以前にもちらっとなんか清水さんおっしゃったと思うんですけど、今もそうでもなく、はい、ちっちゃな会社もかなり MA の、あのマーケットが盛んである、うん、
そうですね、
はい、ですので、ね、この音声ポッドキャストを聞かれている中でも、まあ、将来こう MA で会社を売却したいなっていう方もいると思いますので、はい、はい、なのでね、今の6つの視点とあと初めの一歩を踏み出そうをしっかり読んでいただいて、
そうですね、はい、
はい、準備していただければなというふうに、
はい、はい
はい、それでは仕組み系ポッドキャスト売却可能な会社を作る条件をお送りしました。また来週お会いしましょう。ありがとうございました。
ありがとうございました。